美咲さん、今日は内見の時にスマホでどんな写真を撮るべきかというお話をしましょう。不動産投資を始めようとすると物件をたくさん見ることになりますよね。その時スマホでしっかり記録を残せるかが後々すごく大事になってくるんです。
そうなんですね。物件を見るのは楽しみなんですけど、いざ自分で投資となると何を見たらいいのか、どう記録したらいいのか全然わからなくて、とりあえず気になったところをパシャパシャ撮っているだけなんですけど、それで大丈夫なのかなって不安になることもあって。
まず結論から言うと、内見でスマホで撮るべき写真は全体像と気になった箇所をバランスよく撮ることです。ただ漫然と撮るのではなく、後で見返した時にその物件の良し悪し、そして自分の判断の根拠が思い出せるように撮るのがコツですね。
全体像と気になった箇所ですか。具体的にどんな写真を撮ればいいのでしょうか。例えば部屋の中は全部撮った方がいいんでしょうか。
全部撮る必要はありません。まず全体像としては部屋に入った時の正面、窓からの眺め、そして部屋の隅々まで、その部屋の雰囲気が伝わるような写真を数枚撮ります。玄関からリビング、キッチン、お風呂、トイレ、寝室、そして収納スペースも忘れずに。これでその部屋の間取りや広さ、日当たりなどがつかめるはずです。
なるほど、部屋の雰囲気ですか。安い戸建てだとどうしても古かったりリフォームが必要そうだったりするイメージがあるんですけど、そういうところも正直に撮っていいんでしょうか。
もちろん正直に撮るのが一番です。むしろそういう気になった箇所こそしっかり記録に残すべきです。例えば壁や天井のシミ、床の傷み、水回りのカビや水垢、配管の状態、窓のサッシの歪みなど、物件のマイナス面になりそうなところはアップで複数枚撮っておきましょう。後でこんなはずじゃなかったとならないために現実をしっかり記録しておくことが大切です。
え、でもそういうマイナス面ばかり撮りすぎると物件が悪く見えちゃわないでしょうか。魅力的な部分もちゃんと撮らないとかえって判断を誤りそうで怖いです。
そこが落とし穴になりやすいところなんです。魅力的な写真だけだと後で冷静に物件を評価しにくくなります。もちろん良い点も撮るべきですよ。例えば日当たりの良さがわかる窓からの光の差し込み具合、収納の広さ、部屋の明るさなどプラスの要素もバランスよく記録しましょう。写真はある意味物件との対話ですから、良い面も悪い面も全体を把握できるような記録が理想です。
物件との対話、いいですね。でももし写真を見返した時にどれがマイナスでどれがプラスなのか自分では判断がつかないこともありそうだなって思いました。安い物件だとどこまでが許容範囲でどこからが直した方がいいのか線引きが難しそうで、穴で時代、
おっしゃる通り判断が難しい場合もありますよね。そんな時はまず現状を客観的に記録する、そして後で専門家や経験者に見てもらう、あるいは自分で調べるための材料にするという考え方がいいと思います。例えば写真を見てこの壁のシミどれくらい深刻なんだろうと思ったら、その写真をもとにリフォーム業者に相談してみたり、インターネットで類似の事例を調べてみたりする。最初から完璧な判断にしようとせず、記録をもとに検討を進めていくんです。
なるほど、記録を材料にするんですね。そう考えると、写真もただ撮るだけじゃなくて、見返してさらに調べるためのきっかけにもなるんですね。
その通りです。あと、意外と見落としがちなのが、物件の外観や周辺環境です。建物の外壁の状態、屋根の様子、庭の手入れ具合、そして最寄り駅からの距離や周辺にどんなお店があるか、騒音はどうかといったことも数枚ずつ記録しておくと物件全体のイメージがつかみやすくなります。
外観や周辺環境も大事なんですね。物件の中だけ見て外側はあまり気にしてなかったです。でも確かに物件の価値って周りの環境にも左右される気がします。
そうですね。まずはこれらのポイントを押さえてスマホでしっかり記録を残すことから始めてみてください。たくさんの物件を見るうちに自分なりの判断基準のようなものが自然と身についてくるはずです。
ありがとうございます。なんだか少しだけ物件を見るのが怖くなくなりました。写真の撮り方一つでこんなにも見方が変わるんですね。
よかったです。まずは今日お話ししたような 物件の見方や考え方を日々の情報として受け取れるように無料のメルマガに登録してみるのはいかがでしょうか。毎日の物件情報や DIY イベントなどの案内が届くようになっています。物件情報が届くのは嬉しいです。 DIY イベントの案内も気になります。まずは無料の方でどんな情報が届くのか見てみたいです。まずは気軽にご覧になってみてください。もしもっとたくさんの物件情報を見たいという場合は有料版もあります。こちらは無料版より物件情報が多く届く時間も早いので人気物件にいち早く気づけるかもしれません。
そうなんですね。無料版でどんな物件があるか見てみて、もし物足りないようなら有料版も検討してみようかなと思います。まずは無料の方から見てみます。
はい、まずは無料メルマガで物件情報と DIY イベントの案内を受け取るところから始めてみてください。